Let's get into our Bible study. And today we are finishing the book of 2 Chronicles.
はい、では、聖書の学びに入っていきたいと思います。今日で第二歴代史が終わります。
And so we're going to do this, the end of chapter 35. It will be starting in verse 20.
前回途中まででしたので、今日は第二歴代史35章の20節から最後までお学びます。
And as you know, this is it's centered around Chronicles is the centered around the lives. It chronicles the lives of the kings of Judah.
歴代史というふうに名前がついているように、これは南王国ユダの国の歴代の王に関する歴史になります。
And last week we left off in the life during the life of Josiah. Josiah, king of Judah.
前回私たちはこの南王国の王ヨシア王について学びました。
彼は良
い王であったと聖書に書かれています。
At the beginning, in chapter 34, verse 2, it says, And he did what was right in the eyes of the Lord and walked in the ways of David his father, and he did not turn aside to the right or to the left.
第二歴代史の34章の2節には、彼は主の目にかなうことを行って先祖ダビデの道に歩み、右にも左にもそれなかったとあります。
彼が王にな
ったのは8歳の時でした。
And his father Amon was an evil king, and he'd only reigned 2 years, and he was assassinated after 2 years.
彼の父であったアモン王は、悪い王様で、そして、たった2年治めただけで、その後にしもべに殺されてしまいます。
Last week we talked about how they were cleaning out the temple and they found the book of the law and they brought it to Josiah when it was read to him, he was cut to the heart, he humbled himself.
先週学んだのは、このヨシアが王になって、まず主の宮を、神殿をきれいにしていました。そして、片付けていた時に律法の書が見つかって、それをヨシア王のもとに持って行って、そして読み聞かせたところ、ヨシア王はその律法の書を聞いて衣を引き裂いてへり下りました。
And he goes and he said they went to inquire of the prophetess. You know, they went to find her. What does this mean for us? And
そして、預言者のところに人を使わせて、これはどういう意味であるかということを尋ねました。
And he brought the whole nation together, and together they sort of renewed the covenant with the Lord.
そしてもう本当にこの全イスラエルの民をもう一度集めて、改めて神と契約を結び直しました。
And then they had this Passover celebration, which was something that they were to do every year.
その後、彼らは過ぎ越しの祭りの祝いを行います。これは毎年行わなければいけないものでした。
It had been neglected during his father's time and his grandfather's time.
でもそれが彼の父、そしてまた祖父の王様の時代にはずっと行われずに見過ごされてきたものでした。
And, okay, let's pick up in verse 20 of chapter 35. We'll read 20 through 27.
はい。では、第二歴代史35章の20節から27節をお読みします。すべてこのようにヨシアが宮を整えて後、エジプトの王ネコがユーフラテス河畔のカルケミシュで戦うために登ってきた。そこでヨシアは彼を迎え撃ちに出て行った。ところが猫は彼のもとに使者を使わして言った。ユダの王よ、私とあなたと何の関係があるのですか。今日はあなたを攻めに来たのではありません。私の戦う家へ行くところなのです。神は早く行けと命じておられます。私と共におられる神に逆らわずに控えていなさい。さもなければ神があなたを滅ぼされます。しかしヨシアは身を引かず、かえって彼と戦おうとして変装し、神の口から出た猫の言葉を聞かなかった。そしてメギドの平地で戦うために行った。イタたちがヨシア王をいたとき、王は家来たちに言った。私を下ろしてくれ、傷を負ったのだ。そこで家来たちは彼を戦車から下ろし、彼の持っていた第二の車に乗せた。そして彼をエルサレムに連れ帰った。彼は死んだので、 その先祖たちの墓に葬られた。全ユダとエルサレムはヨシアのために喪に服した。エレミヤはヨシアのために哀歌を作った。そして男女の歌うたいは皆、今日に至るまで彼らの哀歌の中でヨシアのことを語り、これをイスラエルのために慣例としている。これらは哀歌にまさしく記されている。ヨシアのその他の業績、すなわち主の律法に記されているところに従った彼の忠実な行為、彼の業績は最初から最後までイスラエルとユダの王たちの書にまさしく記されている。
All right. The historical background, it really helps if you get a few things about the historical background in place. It really helps to understand these last two chapters.
この歴史的な背景を少しでも知ると、この最後の2章のところの理解に非常に役立つと思います。
I don't know if you like history. I didn't especially like it when I was a student, but there are a few things that's really helpful. It really brings it to life.
皆さんは歴史がお好きかどうか分かりませんけれども、私はあまり学生時代好きではなかったんですが、それでもやっぱりいくつかのことを知ることによって、本当にこの聖書の御言葉が生きてくると思います。
But just keep in mind, there are these world powers. So in this region,Okay. There. Remember Assyria. Okay. Assyria was a world empire. It was an empire in that area of the world. It was very strong. It was the one that conquered the northern kingdom of Israel and brought them out and took them away.
当時ですね、まずその、アッシリアという大きな帝国がありました。そしてイスラエルより上にありましたけれども、そのアッシリアの帝国がまず北イスラエルの北の方を征服して、そして人々を捕囚に連れて行きました。
Okay, well then that's Assyria, but there's Babylon. Okay, Babylon was a city in Assyria, but then they started to form their own empire, and they're rivaling Assyria. Now, what's happening at this time?Babylon is getting stronger. Assyria is getting weaker.
そして、実はそのアッシリアの中にバビロンという、アッシリアにある町の中の一部にバビロンがあったんですけれども、そのバビロンがどんどんこう大きく力を伸ばしてきて、そしてバビロン自身の帝国を作っていきました。そして今や今度はバビロンの方が強くなっていって、アッシリアはだんだん弱くなっていって、
And also the other player in this is Egypt. Okay, so Babylon is here, Assyria is kind of up here, and then there's Israel, and down below is Egypt.
そしてもう一つ、エジプトという国が登場します。ここにだいたいバビロンがあって、でアッシリアがあって、ここにイスラエルがあって、下の方にエジプトがあります。
And what's happened to the Assyrians?As Babylon's increasing, everybody's kind of freaking out, and the Egyptians made an alliance with the Assyrians to fight against Babylon.
そしてここで今バビロンがどんどん勢力を伸ばしていましたので、アッシリアはこのエジプトと同盟を結んで、このバビロンに対抗しようとしています。
Now these are the big powers. Judah is just a little country. It's right in between.
で、この三つが非常に大きな帝国だ、国だったわけですけれども。ユダ王国は、イスラエルのユダ王国は本当にその間にある小さな国でした。
And they're kind of pulled back and forth. You know, it's almost like they're trying to guess who's the power and be on the right side.
でも本当にその周りの諸国にこう右往左往されて、どこが今一番強いんだというところも揺り動かされているような状態でした。
So now, as this began, Pharaoh Necho, he's coming up.To fight the Babylonians up in Carchemish, up north. And every time Egypt came north, they had to go right through Israel.
で、今このエジプトの王であるネコという人がアッシリアと同盟を結んで、カルケミシュというところでバビロンと戦おうとして、その戦いに向かっている途中なんですけれども、その上まで行くためにはイスラエルを通らなければいけません。
If you look at a mapYou'll see, you know, the countries up north, there's Babylon, Assyria, and so forth. And then down here is Egypt. This is all desert, okay? So in order to get from one place to the next, they'd go right through Israel. Israel was like a highway to go up and down. If you're going north and south, you'd always go through Israel.
で地図を見ますと、こうバビロンがあってアッシリアがあって下にエジプトがあるわけですけれども、この真ん中のところはほとんどがもう砂漠です。でここを通ることができないので、どうしてもイスラエルを通って上に行ったり下に行ったりすることになりますので、ちょうどこのイスラエルがある地域というのが、まあ、彼らのこうなんていうんですかね、ハイウェイというか主要な幹線道路になっていたということになります。
Well, as we begin here, Pharaoh Necho is coming. He's going up, coming through Israel up to fight the Babylonians. And as he's doing it, Josiah comes out to meet him. He's like, I'm gonna fight you, you know?
で、今ここでこのパロ、ネコがバビロンと戦うためにカルケミシュの方に行くためにこうやってきました。イスラエルを通ってきた時にユダの王のヨシア王が私は彼らと戦うと言って出てきたわけです。
And basically Pharaoh says get out of my way, you know, I'm not fighting with you, I'm you know, God has commanded me to hurry. I love the way he says that. So to stop getting in the way, you know, God told me to do this. And basically, you know, it's interesting because he was right. That was what God's plan was for him, but he didn't really understand. He was a pagan. He worshipped, you know, idols and so forth. But
で、その猫は、エジプトの猫は、まあ、はっきり言うと、このヨシア王に対してちょっとどいてくれと。私はあなたと戦いに来たわけじゃないんだから。で、神が早く行けと言われているから、もう行かせてくれというふうに言うわけですね。で、このエジプトの王はもちろん異教の神を拝んでいる人ですから、異教徒ですから、神が言われているとかいうことを自分でどこまで理解しているか分かりませんけれども、でも確かにこれは神がなさっていたことでした。
But it said in verse 22 that Josiah didn't listen to the words from Necho from the mouth of God.
けれども、ヨシアは、まあ、このエジプトのファラオ、ネコが言うことに耳を傾けませんでした。
ジョサイア was a zealous guy.
ヨシアという人は本当に熱心な人です。
I mean, he was zealous for the Lord.
主に対しても非常に熱心でした。
I mean, when he didn't do anything halfway.
彼は中途半端で何かを行うということはありません。
Remember that? He didn't just tear down the idols, you know, like before. It said he tore them and he pulverized them. Remember last week and he ground them into powder. I mean, he had this zeal.
単に偶像を取り除くとか、そういう、それだけではなくて、もう本当にそれを粉々に砕いて、粉にして、ばらまくぐらい、もう本当に非常に熱心に、情熱を持って、全てを行う人です。
He didn't just celebrate the Passover. He had the largest Passover in the history of the nation. I mean,
杉越の祭りも単なる祭りを祝うというだけではなくても、このイスラエルの民の歴史の中でも最も大きな盛大な祭りを行った人です。
And normally, this is really admirable.
で、普通はこういった部分というのは本当に人から尊敬される部分であると思います。
But in this case, it seems like his zeal worked against him, and he goes out, and he goes out and gets into this battle without really understanding what God's will is.
でも今回はちょっとそういった熱心な部分というのが彼にとって災いとなってしまったようで、神の御心ではなかったのに、それを理解せずに戦いに行こうとしてしまいました。
And they go out and he meets them for battle, the Egyptians, in the plains of Megiddo, which is in northern Israel.
そして、北イスラエルにあるメギドというところで、このエジプト軍と戦おうとして出てきました。
So many wars have been fought there.
このメギドというところはもう本当に常に戦いがあるところです。
But he ends up being wounded in battle, and he goes back, and he dies from the wound.
で、最終的に結果的に彼は、まあ、その戦いの中で傷を負ってしまって、そしてその傷が元で亡くなってしまいます。
You know, it's kind of sad. He's such a good king. It's a sad end to a good king.
本当に良い王様であったので、なんか残念な終わりだと思います。
Okay, let's go into chapter 36 and read 1 through 4.
36章に入って1節から4節を読みします。さて、この国の民はヨシアの子エホアハズを選んで、彼の父に代えてエルサレムで彼を王とした。エホアハズは23歳で王となり、エルサレムで3ヶ月間王であった。しかしエジプトの王はエルサレムで彼を退け、この国に銀100タラントと金1タラントの貨料を課した。ついでエジプトの王は彼の兄弟エルヤキムをユダとエルサレムの王とし、その名をエホヤキムと改めさせた。ネコはその兄弟エホアハズを捕らえてエジプトへ連れて行った。
So now after Josiah had died, he was wounded in this battle against the Egyptians, remember, and Pharaoh Necho takes control over Judah.
ヨシア王がエジプトと戦って亡くなってしまった後、エジプトがこのユダを支配することになりました。
And he deposed Jehoahaz, justKind of took him out of there, and he took his brother instead, Eliakim. You know, and he chose him, and he changed his name. He said, "You know, your name will be Jehoiakim." It was like a demonstration. You know, I'm the boss. You know, I'll even tell you what your name is.
そして、ヨシアの後に王となったエホアハズをエジプトは王はエジプトに連れてってしまいます。で、王位を退けさせて、そして、その後に今度は、その兄弟のエルヤキムという人をユダの王にするわけですけれども、その時に名前もエホヤキムというふうに変えました。で、これはエジプトの王がそれだけ権威があるんだと、人の名前、王の名前を変えさせるほどの力があるということを、示す、そういったこともあったと思います。
So here we have Jehoiakim. Now he's on the throne.
そして今このエホヤキムという人が王になりました。
Okay, let's read 5 through 8.
はい、5節から8節を読みします。エホヤキムは25歳で王となり、エルサレムで11年間王であった。彼はその神主の目の前に悪を行った。この彼のもとにバビロンの王ネブカデネゼルが攻め上ってきて、彼を聖堂の足かせにつなぎ、バビロンへ引いていった。ネブカデネザルは主の宮の器具をバビロンに持ち去り、バビロンにある彼の宮殿に置いた。エホヤキムのその他の業績、彼の行った忌み嫌うべき仕業、彼について露見したことは、イスラエルとユダの王たちの書にまさしく記されている。彼の子エホヤキンが代わって王となった。
So now, when during the reign of Jehoiakim, remember I said that they're kind of a small country and there are other things going on. Pharaoh Necho was defeated at the Battle of Carchemish. He was defeated by Nebuchadnezzar, this young general, you know, of the Babylonians.
このエホヤキムが統治し、王となっている間に周りの諸国で何が起こっていたかというと、このエジプトの王パロネコがカルケミシというところでバビロンと戦うわけですけれども、その時にまだ若いですね、力のあるネブカデネザルという人によって打ち負かされてしまいました。
Anyway, Nebuchadnezzar comes through. He pursued After the Battle of Carchemish, he pursued the Egyptians all the way down. Remember, we had to go through Israel. They go through Israel, go all the way down the Sinai Peninsula. He chased the Egyptians all the way back.
そしてそのネブカデネザルはその時にずっとエジプト軍を追ってですね、イスラエルを通らなければいけませんから、イスラエルの地を通って、ずっとエジプト軍を追いかけてシナイ半島のところまで行きました。
And on his way back up to Babylon,I think his brother died. I'm not sure of that. But he had to get back to Babylon quick. He comes through Israel. He just stops in, and he basically tells Jehoiakim, you work for me. You know, you're my vassal. I'm, you know, and he takes a small group. He takes a small group of Jews with him, and he brings them back to Babylon.
そしてそのシナイ半島からまたバビロンに戻っていく途中で、このイスラエルに、エルサレムに立ち寄ってですね、そしてそこで王となっていたエホヤキムに対して、今からはあなたは私の臣下になりなさいと いうことで、彼を、自分のバビロン の、 神下、そしてユダを属国としました。でその時に何人かのユダヤ人を連れてバビロンに帰っていきます。
And this is significant because this is when Daniel was taken back. Daniel and his three friends who are later named Shadrach, Meshach, and Abednego, this is when they're brought back to Babylon.
この時にまずダニエルとそれから3人の友人たち、後にシャドラク、メシャク、アベデネゴという名前に変えられてしまいますけれども、この友人たちが最初にバビロンに連れて行かれました。
And this is just helpful if you keep it in mind. Okay, Daniel's up there. Okay, then with the events of Daniel are going to be happening up in Babylon. But still, the other things are happening down in Jerusalem.
ですからここでもうダニエルはすでにこのバビロンの方に連れて行かれてしまうわけですけれども、でもまだこの下 の、 ユダではいろんなことが起こります。
Okay, now back to this big world struggle. After 3 years, Jehoiakim's on the throne. He's a vassal to Babylon. But what happened? Babylon had come down and tried to invade Egypt. They brought their army down into to invade Egypt. But that first time the EgyptiansDefeated them.
そして今度3年後にエホヤキム の、 統治の3年後に、またバビロンがエジプトを征服しようとして、やってきます。でその時には今度はエジプトがバビロンを打ち負かしました。
So Jehoiakim rebels. He goes, I'm going to go with the Egyptians now. So he changes his alliance to the Egyptians.
そこでエホヤキムは考えを変えて、よし、じゃあこれだったらエジプトに着こうということで、バビロンではなくてエジプトの方に今度忠誠を誓います。
But that was short-lived because Babylon was, there was no stopping them. That was just a temporary loss. So again, Nebuchadnezzar comes down again. This time, he lays siege to Jerusalem. You know, he surrounds it. He's going for 3 months.
けれども、実はそれは本当にバビロンがその時に負けてしまったのは一時的なものであって、ネブカダネザルはすぐにまた勢力を巻き返してエジプトにやってきます。力をつけて戻ってきます。そこでその時にエルサレムの町が3ヶ月間ほどもうこのバビロンによって包囲されてしまいました。
And it was during these 3 months that he died, Jehoiakim, there in the city.
でその包囲されている間にエホヤキムはそこで亡くなってしまいました。
Now, if you look at other parts of scripture, 2 Kings 24 records more about him, Jehoiakim, and said he was a violent king. He shed a lot of innocent blood.
で、第二列王記を見ますと、このエホヤキムという王は非常に暴力的な王で、たくさんのこの罪のない人たちの血を流したということが書かれているのが分かります。
2 Kings 24:4 said he filled Jerusalem with innocent blood. You know, so he's surrounded, they're under siege, but inside he's not humbling himself, not crying out to the Lord. He's a violent king there, and it's the Lord wouldn't pardon that.
ダニエル書の24章を見ますと、エルサレムを罪のない者の血で満たしたというふうに書かれています。非常にこの暴力的な王でした。
Now, Jeremiah, if you've read the prophet Jeremiah, he, much of what he, Jeremiah is in Jerusalem at this time.
でこの時実は預言者エレミアという人がエルサレムにいました。
And he's prophesying.
で彼は預言をしています。
AndYou know, he's basically Jeremiah saying, "This is from the Lord." You know, this the reason this is happening to you is because you rebelled against the Lord, and the Lord is going to take you out of the land.
で、その時に、これは主から来ていることなんだと、主から出ていることなんだ。何が起こっているかというのは、主が行われていることだということを、予言していました。
And Jehoiakim, this was the incident there in Jeremiah chapter 36, where Jeremiah had written his prophecy out in a scroll. They brought it to the king, and he had his assistant read this guy named Jehudi read the prophecy of Jeremiah to him. And after every three or four columns are read, he cut it off, the king cut it off and threw it in the fire. It's just like saying,
エホヤキムという王はそのエレミアが、まあ、予言をしていたんですけれども、エレミアが予言した書物をですね、予言したもののこう書いたものを、書記に読ませて、そしてそれを、少しずつ読むたびに刀でそれを裂いて燃やしていくということを行っていました。
That's Jeremiah 36:23 if you're
エレミア書の36章にそのことが書かれています。
But can you imagine how hard-hearted this king is? You know, it's when you read just if you were just to read Chronicles, they're you know that they're under siege in Jerusalem, you might feel sorry for him, but you find out this guy is hard-hearted.
ですからこのエホヤキムという王がどれだけこう心が固くなであったかよくわかると思います。で、歴代史のところを見るだけだと、もう本当にその包囲されてしまってそこで亡くなってしまって、なんか気の毒にと思うかもしれませんけれども、でも実はこのエホヤキムという王様は非常に心が固くなで、まあ、主にも逆らっている人であったということが他の書物とこう読み比べると分かります。
で、
まあ、そういうその不名誉な中で彼は亡くなっていきます。
And then his son, Jehoiachin, okay, is put on the throne. Let's read.
そしてその、はい、その息子のエホヤキンという人が今度は王になります。第二歴代36章の9節10節、エホヤキンは18歳で王となり、エルサレムで3ヶ月と10日の間王であった。彼は主の目の前に悪を行った。年が改まるに及んで、ネブカデネザル王は使者を使わし、彼を主の宮にあったたっとい器とともにバビロンに連れて行った。そしてエホヤキンの兄弟ゼデキヤをユダとエルサレムの王とした。
So Jehoiachin was made king. Remember, they're under siege.Jerusalem is surrounded by the Babylonians. It takes 3 months for them to break through the wall to come in, and when they do, that's it for him.
ここでエホヤキンが、まあ、王となった時にはまだ包囲されている状態だったわけですけれども、それからもう3ヶ月もするしないうちにバビロンがその城壁を破って中にこう入ってきてしまって、もうそこで彼の統治は終わることになります。
So they come in, and what they do, the Babylonians come, they take the treasures out of the temple. They take 3,000, they take the king and his family, they take the king's family and 3,000 Jews, and with them Ezekiel, the prophet Ezekiel, and they bring them away to Babylon.
そしてその時に、まあ、バビロンが城壁を破って中に入ってきて、神殿の中にあったさまざまな器具をすべてバビロンに持ち帰ってしまいます。そしてその時に、ユダの人々3000人ぐらい、それから王とその王の家族もみんな連れてバビロンに行ってしまう、連れていくわけですけれども、その中にゼデキヤという人もエゼキエル、預言者エゼキエルも含まれていました。
So, and then they put Zedekiah, his uncle, Jehoiachin's uncle Zedekiah, Nebuchadnezzar puts him on the throne and says, "You'll be king."
そしてそのエホヤキンの、おじにあたる、ゼデキヤという人を、まあ、ネブカデネザルはそこのユダの王に据えます。
But what's interesting, if you follow this, what's happening, you see what God is doing. Daniel is up in Babylon.Okay, he's in the king's. He's going to be in the king's. He's going to be an advisor to the king.
で、ここで何が起こっているか、神が何をされているかということを見るときに、もうすでにバビロンにダニエルがいます。で、ダニエルはもう王の側近として仕えていました。
And he prophesies. He speaks for God there.
そこで彼は神の言葉を語っていたわけです。
And in the city is Jeremiah prophesying.
そして、
Jeremiah. In the city of Jerusalem.
エルサレムの中ではエレミアが 神の言葉を語っていました。
And then up where the people have been carried away up there, just a little bit east of Babylon, there is Ezekiel. He's prophesying.
そしてまたここでバビロンに捕囚として連れて行かれたバビロンのちょっと東の方に連れて行かれた人々の中にエゼキエルがいて、エゼキエルもまたそこで神の言葉を語っていました。
Okay, let's read 11 through 21.
はい。では11節から21節を読みします。ゼデキヤは21歳で王となり、エルサレムで11年間王であった。彼はその神、主の目の前に悪を行い、主の言葉を告げた預言者エレミヤの前にへりくだらなかった。彼はまたネブカデネザルが彼に神にかけて誓わせたにもかかわらず、この王に反逆した。このように彼はうなじの怖いものとなり、心を閉ざしてイスラエルの神主に立ち返らなかった。その上、祭司長全員と民も異邦の民の忌み嫌うべきすべての習わしを真似て不信に不信を重ね、主がエルサレムで聖別された主の宮を汚した。彼らの父祖の神、主は彼らのもとに使者たちを使わし、早くからしきりに使いを使わされた。それはご自分の民とご自分の御住まいを憐れまれたからである。ところが彼らは神の使者たちを笑い者にし、その御言葉を侮り、その預言者たちを馬鹿にしたので、ついに主の激しい憤りがその民に対して積み重ねなる。重ねられ、もはや癒されることがないまでになった。そこで主は彼らのもとにカルデア人の王を攻め上らせた。彼は剣で彼らのうちの若い男たちをその聖所の家の中で殺した。若い男も若い女も年寄りも老衰の者も容赦しなかった。主はすべてのものを彼の手に渡された。彼は神の宮のすべての大小の器具、主の宮の財宝と王とその司たちの財宝、これらすべてをバビロンへ持ち去った。彼らは神の宮を焼き、エルサレムの城壁を取り壊した。その高殿を全部火で燃やし、その中の宝としていた器具を一つ残らず破壊した。彼は剣を逃れた残りの者たちをバビロンへ捕らえ移した。こうして彼らはペルシャ王国が支配権を握るまで彼とその子たちの奴隷となった。これはエレミヤにより告げられた主の言葉が成就して、この地が安息を取り戻すためであった。この荒れ果てた時代を通じて、この地は70年が満ちるまで安息を得た。
So Zedekiah, he reigned for 11 years in Jerusalem.
このゼデキヤという王は11年間エルサレムで支配しま、統治しました。
Verse 12 said, He did what was evil in the sight of the Lord. He did not humble himself before Jeremiah the prophet, who spoke from the mouth of the Lord.
12節には、彼はその神、主の目の前に悪を行い、主の言葉を告げた預言者エレミヤの前にへりくだらなかったとあります。
If you read the book of Jeremiah, you see what happens there.
エレミヤ書を読みますと何が起こっていたかということがよくわかります。
And Zedekiah was kind of a weird. He would persecute, you know, Jeremiah depending on, you know, his how he was feeling. He had Jeremiah put in a dungeon at one time.
このゼデキヤ王はエレミヤを本当に捕らえてですね、一度は牢にも閉じ込めていたこともありました。
And at other times he would get scared, he'd get freaked out. You know, it's what's happening. He would come to Jeremiah and say, "Tell me, what does God say?"
でも時には現実に起こっていることに恐れを覚えて、そして怖くなってエレミヤの元にやってきて、主は何と言ってるんですかと聞きに来たりもします。
But he never really humbled himself. You know, Jeremiah told him, but he wouldn't listen.
でも彼ゼデキヤ王はこの主の前にへりくだることがなかったとあるように、エレミヤは何度も主の言葉を告げているんですけれども、彼は聞く耳を持っていませんでした。
Jeremiah told them very clearly, it is God's will for Nebuchadnezzar to conquer Jerusalem.
エレミヤははっきりとネブカデネザルがこのエルサレムを滅ぼすというのは、これはもう神の御心であるということをはっきり告げていました。
In fact, in Jeremiah 29, that has a very famous passage, he wrote a letter. Jeremiah 29 is a letter that he wrote to captives. The people, remember, they're already, Ezekiel, those people, they're already, Daniel, they're already in Babylon.
そして、実はエレミア書の29章というところは有名な箇所ですけれども、エレミアがもうすでに先に捕らえられてバビロンに連れて行かれていった人々のために書いた手紙です。
And he told them, let's just read, I want to read from Jeremiah 29, chapter 29, let's read 4 through 7 first.
ちょっとエレミア書を見てみたいと思います。29章の4節から7節です。
Remember, this is a letter Jeremiah wrote to the captives.
エレミアがこの捕囚になってしまった人々に宛てて書いた手紙です。
Thus says the Lord of hosts, the God of Israel, to all the exiles whom I have sent into exile from Jerusalem to Babylon. Build houses, live in them, plant gardens, eat their produce, take wives and have sons and daughters. Take wives for your sons and give your daughters in marriage.That they may bear sons and daughters, multiply and do not decrease. But seek the welfare of the city where I have sent you into exile, and pray to the Lord on its behalf. For in its welfare you will find your welfare.
エレミア書の29章の4節から7節を読みします。イスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。エルサレムからバビロンへ私が引いて行かせたすべての捕囚のために。家を建てて住み着き、畑を作ってその実を食べよ。妻をめとって息子娘を産み、あなた方の息子には妻をめとり、娘には夫を与えて息子娘を産ませ、そこで増えよ、減ってはならない。私があなた方を引いていったその町の繁栄を求め、そのために主に祈れ、そこの繁栄はあなた方の繁栄になるのだから。
And then let's look at 10 and 11.
そしてさらに進んで10節11節を見たいと思います。
For thus says the Lord, when 70 years are completed for Babylon, I will visit you and fulfill to you my promise and bring you back to this place. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope.
10節11節、誠に主はこう仰せられる。バビロンに70年の満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に私の幸いな約束を果たして、あなた方をこのところに帰らせる。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の見告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。
And I think this is so cool because God is speaking. Things are not out of his control.
本当にすごいなと思うのは、神がここで語られていることも、すべては神の御手の中にあるということを言われています。
He tells them, this is happening. It's from my hand. But you've got a hope. You've got a future.
これは私が行っていることなんだと。だけど、あなたたちには将来に対する希望があるんだということを告げておられます。
And at the same time, Ezekiel is prophesying from. He's one of the captives prophesying.
同時期に今度はエゼキエルも、もうその捕囚に連れて行かれたその先で、エゼキエルも同じように神の言葉を語っていました。
And Daniel is serving in the king's court.
ダニエルはそのバビロンの王に宮殿で仕えていた人です。
I mean, it's like God is not silent. He's speaking to the nation all around.
ですから神は決してここで沈黙されていたわけではなくて、もう民全体に一生懸命語っておられました。
And he's made this specific promise. 70 years after 70 years are completed for Babylon, then the Lord would bring them back to the land.
そして具体的に70年経ったら、このバビロンのところからもう一度この地にあなたたちをもう連れ帰るという約束をしてくださっています。
Now Zedekiah rebelled. He rebelled against the word of the Lord.
でもゼデキヤ王はこの主の言葉に逆らいました。
And I just want to read two more verses just from Jeremiah, this time chapter 38.
もう少しちょっとエレミア書から見たいんですけれども、今度は38章になります。
And here Zedekiah goes toHe goes to Jeremiah to get a word from the Lord.
エレミア書の38章の17、18節で、このゼデキヤ王が主の言葉を 求めてくれとエレミアのところに行きます。
This is in 38, Jeremiah 38, 17 and 18.He said, Then Jeremiah said to Zedekiah, Thus says the Lord, the God of hosts, the God of Israel, If you will surrender to the officials of the king of Babylon, then your life shall be spared, and this city shall not be burned with fire, and you and your house will live. But if you do not surrender to the officials of the king of Babylon, then the city shall be given into the hand of the Chaldeans, and they will burn it with fire, and you shall not escape from their hand.
エレミア書38章の17節18節するとエレミアはゼデキヤに言った。イスラエルの神、万軍の神、主はこうおせられる。もしあなたがバビロンの王の首長たちに降伏するなら、あなたの命は助かり、この町も火で焼かれず、あなたもあなたの家族も生き延びる。あなたがバビロンの王の首長たちに降伏しないなら、この町はカルデア人の手に渡され、彼らはこれを火で焼き、あなたも彼らの手から逃れることができない。
So here, Zedekiah came to Jeremiah, tell me what I should do. What's the word of the Lord? The Lord spoke crystal clear. And he spoke to do this, you know, surrender. And Zedekiah wouldn't listen.
Zedekiah はどうしたらいいかわからなくて、エレミアのもとに主の言葉を聞きに行くわけですけれども、ここではっきりとエレミアがこうしなさい、そうすればこうなるということを告げてくれたにもかかわらず、ゼデキヤはそれを聞きませんでした。
So at night they make a hole in the wall and try to sneak out. He tries to sneak out and escape with a band of people. They were overtaken by the Babylonians.
このエルサレムの町が包囲されていましたので、夜に穴を開けて彼は何人かの人々とともに、エジプトに逃げていこうとします。でもバビロンに捕らえられてしまいます。
And Nebuchadnezzar, when he gets finds him, he puts Zedekiah's sons to death right in front of him. And then as soon as that's over, he gouges out his eyes. So that's the last thing that he saw was his sons being put to death.
そしてネブカデネザルはこのゼデキヤを捕らえて、彼の目の前で彼の息子たちを殺しました。でそれを見せておいて、そしてそのゼデキヤの目をえぐり出すということをして、彼がだから最後に見たものは自分の息子たちが殺される姿だったということです、
ね。
そして捕囚の民として、バビロンに捕らえられていきます。
All right, two more verses here, 22 and 23.
はい。第二歴代三十六章あと二節ですね。22節、23節を読みします。ペルシャの王クロスの第一年に。エレミヤにより告げられた主の言葉を実現するために、主はペルシャの王クロスの霊を奮い立たせたので、王は王国中にお触れを出し文書にしていった。ペルシャの王クロスは言う、天の神主は地のすべての王国を私に賜った。この方はユダにあるエルサレムにご自分のために宮を建てることを私に委ねられた。あなた方すべて主の民に属する者は誰でも、その神主がその者と共におられるように、その者は登っていくようにせよ。
Now remember back in Jeremiah 29 verse 10, Jeremiah had said, For thus says the Lord, when 70 years are completed for Babylon, I will visit you and fulfill my promise and bring you back to this place.
エレミア書の29節の10節のところで、エレミアはこのように予言しました。まことに主はこうおせられる、バビロンに70年の満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に私の幸いな約束を果たして、あなた方をこのところに帰らせる。
The word said Babylon has 70 years.
バビロンに70年いるということが書かれています
。 You know what's interesting? Babylon was Babylon had defeated, finally defeated Assyria.In 609 BC.
バビロンがこのアッシリア帝国を最終的に滅ぼしたのが紀元前609年になります。
And in 539 BC, Babylon is suddenly defeated by the Persians.
そして紀元前539年に突然バビロンはペルシャによって打ち負かされました。
This is recorded in Daniel chapter 5.
このことはダニエル書の5章に記されています。
You remember that? I don't need to go into the details. That's when the big hand, you know, the Babylonian king was celebrating and mocking the people of God, and all of a sudden a hand appears and begins to write on the wall, and then he's shaken. He calls Daniel to interpret. What does this mean?
あのダニエル書の5章ですね、詳細あまり話していると長くなるんですけれども、バビロンの王が、宴会を開いていて、その時に壁に神の、指が文字を書くわけですね。でその文字を見て、これは何ていう意味なのかというのをダニエルに、解き明かしを頼みます。
And basically Daniel said, "Your time's up."
すると、ダニエルが言ったのは、あなたの時代はもう終わったということ
なんです。They came in under the wall, and the Persians conquered the city. That was it for Babylon.
で、その夜に、下からですね、水面下からこう、水面下、地面の下から、バビロン、ペルシャが突然やってきて、そしてもう滅ぼされて、一夜にしてバビロンは滅んでしまいました。
But 70 years, it just exactly what God had said through the prophet Jeremiah.
でもそれがちょうど70年間になります。紀元前609から539まで、70年間神がまさに予言された通りでした。
And there's more. I mean, it's really amazing. God had moved, as we saw in these last two verses, God moved the heart of Cyrus. Okay, Cyrus was a Persian when there was Median Persian, but of the Persian Empire.And he made the proclamation that the Jews were to be allowed to return to the land and rebuild the temple.
そしてさらに、ここで終わりではなくて、神は今度はこのペルシャの王のクロスにの心に働かれて、そしてユダヤ人たちがもう一度このユダヤの地に戻って、そして神殿も再建するようにという、そういったお触れをクロス王に出させました。
And what's really amazing is that Cyrus had been mentioned by another prophet. Isaiah had mentioned him by name.
そして本当に驚くべきことは、このクロス王のクロスという名前がすでにもう預言者イザヤによって預言されていたということです。
And I just want to look at that because it's really cool. Can you turn to Isaiah 44?
ちょっとすごいので見てみたいと思います。イザヤ書の44章をお開きください。
And let's read verses 24 through the first verse of 45. So 44, 24 through 45, 1. We'll just read it in Japanese.
イザヤ書の44章の24節から45章の1節まで日本語でお読みします。あなたをあがない、あなたを母の胎内にいる時から形作った方、主はこうおせられる。私は万物を作った主だ。私は一人で天を張り伸ばし、ただ私だけで地を押し広げた。私は自慢する者らの印を破り、占い師を狂わせ、知恵ある者を退けて、その知識を愚かにする。私は私のしもべの言葉を成就させ、私の使者たちの計画を成し遂げさせる。エルサレムに向かっては、人が住むようになると言い、ユダの町々に向かっては、町々は再建され、その廃墟は私が復興させるという。淵に向かっては、干上がれ、私はお前の川川を枯らすという。私はクロスに向かっては、私の牧者、私の望むことを皆成し遂げるという。エルサレムに向かっては再建される。神殿はそのもといが据えられるという。主は油注がれた者クロスにこう仰せられた。私は彼の右手を握り、彼の前に諸国を下らせ、王たちの腰の帯を解き、彼の前に扉を開いて、その門を閉じさせないようにする。
I love that. Verse 28, Cyrus, God speaks to him by name. He says, He is my shepherd, and he shall fulfill my purpose, saying to Jerusalem, she shall be built.
28節のところでは、この名指しでクロスというふうに出てきて、私はクロスに向かっては私の牧者、私の牧者、私の望むことを皆成し遂げるという、エルサレムに向かっては再建されるというと。
You know what makes this amazing is this was given 150 years before Babylon had was conquered by Persia.
これが驚くのは、実はバビロンが ペルシャに滅ぼされるよりも150年以上も前にこの予言が書かれたということです。
And you know, Isaiah lived. Remember, he died under Manasseh. That was, you know, a century before.
イザヤという人は、預言者イザヤという人はもうマナセ王の時代に亡くなってしまっている人です。
This was before Jerusalem was destroyed, and he's already saying it will be rebuilt.
ですから、エルサレムがまだ破壊される前に、もうすでにイザヤはここで。もう一度エルサレムが再建されるということを予言しています。
It's just, I think it's amazing.
もう本当にすごいなと思います。
Through all of this turmoil, through the nations rising and falling and wars and, you know, kind of looks like the world we live in. But God remains in control.
このさまざまなイスラエルが通過したもう本当にこう民が立て上げられて、そしてまた滅ぼされて、もうさまざまな騒乱の中で、まあ、今日私たちが生きている時代もそうですけれども、その中でにあって神がすべてを支配しておられるということです。
And that's why biblical prophecy is so amazing because it provides this objective proof of the reality of God and His power.
だからこそこの聖書の予言というのは本当に驚くべきものだと思います。というのも神のその現実性であるとか神の力というものを本当にこう客観的に証ししているそういったものになっているからです。
All a person does, if you just had a Bible, just this book was given to you, to anybody,And you opened it up, and if you sincerely open it up and look to it, there is this amazing proof, the power of God is a testimony of the power of God right in front of you.
この私たちの手に与えられたこの聖書、これを本当に開いて、そして真剣にこれを見ていくときに、読んでいくときに、ここにもうはっきりとこの神のその力というものが明らかに現れている、その神の力の証がここに書かれています。
Because you can see in it, you can see prophecies that were given, and you know the Old Testament, you know that was that's a more ancient book, that's the book, you know, it's the oldest book, and then you see in the New Testament how it was fulfilled.
この聖書そのもの、旧約聖書の方が、まあ本当に歴史的にも最も古いと呼ばれている書物ですけれども、これがここに書かれてあることがこの新約の中で一つ一つ成就しています。
And anyone who without a prejudiced mind, if you truly opened your mind, you would have to say, this is amazing, this is supernatural, this is coincidence, you can't explain this any other way.
ですからもう本当に心を開いてこれをこの言葉を読んでいくときに、もうこれはとても偶然では説明できない超自然的な力が働いて起こっているということがはっきりわかると思います。
I mean, even Jesus, when he appeared from the, when he rose from the dead and he appeared to the disciples on the road to Emmaus, what did he do when he wanted to prove himself? He took them to the scriptures.And it said he showed, he started from Moses and he showed how that they spoke of him.
イエスご自身も復活された後にダマスコに行く途中の弟子たちに現れて、そこで何をされたかというと、聖書を通して聖書の初めからモーセのところから始めて、この聖書は自分についてイエスご自身のことについて証ししているんだということを話されました。
I find that interesting. He could have, you know,Did a miracle, didn't? But he points to the scriptures. He said, "Look at here."
そこで何か奇跡を起こすこともできたと思いますけれども、彼がされたことはその聖書をもう一度指し示して、そこそれを説明されたということ
です。Next week, I want to start the book of Isaiah, and in Isaiah, it is incredible prophecies of Jesus.
来週から今度イザヤ書を学んでいきたいと思っていますけれども、このイザヤ書は本当にこのイエス・キリストに関する予言がたくさん 書かれています。
I mean, it's just amazing. He talks about his birth. He talks about the way he's going to die. And it tells all these things in such detail that you're, again, you could read the book of Isaiah and just be led to the Lord.
そしてそのイザヤ書の中にはもうこの方がどうやって生まれる、そしてどうやって死んでいくということがもう一つ一つが詳細に予言されていますから、このイザヤ書を読むだけで本当にイエス・キリストにこう出会うことができると思います。
Now what this means to us right now, you know, in 2015 is that we know God's word is reliable. He's proven it. It's a proven thing.
じゃあ今2015年のこの時代に生きている私たちにはどういう意味があるでしょうか。神の神の御言葉は本当に信頼できるものであるということです。
And we look around us and we see problems, we see wars.
周りを見ますともうたくさん問題だらけですし、戦争とか戦いもたくさんあります。
We see ISIS.
ISIS も今台頭してます。
This is the same place. That's the same place. They're back in where Nebuchadnezzar was. But we see all of this stuff, economies collapsing and things, and we don't have to freak out.
今 ISIS が活動している地域というのはまさにこの同じ場所ですね。ネブカデネザルが支配していた同じ地域になりますけれども、そういったことやまた経済もさまざまな問題があったり、いろいろな問題が今のこの世にありますけれども、私たちは恐れる必要はありません。
Because we know God is on the throne.
なぜならば神がすべての上に御座についておられるということを私たちは知っているからです。私たちにはこの御言葉があって、この御言葉は本当に固く立つことのできる岩です。
And just as we were studying, just as Judah, everything is, they're in the verge of destruction, they're being destroyed, things are up in the air. God speaks to them, says, don't worry, you know, I have a plan, this is all work, it's not out of my control, you have a hope, you have a future.
そしてユダがもうまさに本当にこの騒乱の中でもうこの先どうなっていくかわからないといった、そういった絶望的な状態の中でも、神がユダにこのユダ王国に語り続けてくださって、心配するなと、私がすべてを支配しているから、あなた方には将来の希望があるんだからということを語ってくださっています。
And he talks about, I've got plans for the rebuilding.
そしてこのもう一度立て直すというそういった計画があるということを伝えています。
And so for us in our day, we're told, God has told us in no uncertain terms, this world that we live in, it's going to be destroyed.
私たちもまた同じように神は語ってくださっています。この世はこの地上、この世はやがて滅ぼされる時が来ます。
It's not going to last much longer.
もうそんなに長くは続きません。
But the Lord says, you don't need to freak out. This is, I'm telling you this, but you have a hope. You have a future. I have plans. I've already, you know, he's directing us toward our future and the home that we have that will be built and will never be shaken.
でもその中で神は私たちに恐れる必要はないと語ってくださっています。もうはっきりと将来の希望があるんだからということで、私たちに本当にその将来に向けさせてくださって、そっちにこう導いてくださって、決してもう揺らぐことのない住むべき場所が私たちに用意されているということを教えてくださっています。
And so in conclusion, this is the last thing I want to say. I just wanted to readYou know, we have many, many promises, but I just, the one that came to mind is what Jesus' words in John 14, 1 through 3.
最後にですね、たくさんの約束が私たちに与えられていますけれども、一つ、このイエスが語ってくださった約束を見て終わりたいと思いますが、ヨハネの福音書14章の1節から3節です。
And imagine, this is the Lord, this is the word of Jesus to you today, right where you're at.
これは、イエスご自身が 今日の皆さんに、今の皆さんに語ってくださっている約束だと思います。
Says, let not your hearts be troubled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? If I go and prepare a place for you, I will come again and I will take you to myself, that where I am, you may be also.
ヨハネの福音書14章の1節から3節。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったら、あなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方をもおらせるためです。
Let's pray.
お祈りします。
Lord, we know that your word is true.
主よ、あなたの御言葉が真実であることを知っています。
And we rejoice in that.
私たちはそのことを喜びます。
Lord, we look forward to the home that we have in that's with you that's just unshakable.
決して揺らぐことのないあなたと共にいることのできる将来約束されているその住む場所を本当に私たちは楽しみにしています。
And Lord, help us to just strengthen our hearts to take hold of your word and just really stand on it.
どうか私たちがあなたの御言葉を固く握りしめ、それにしっかりと立ち続けることができるように助けていてください。
That our hearts will be full of hope.
そして私たちの心が本当に希望でいっぱいになりますように。
And Lord, may we hold out this hope. May we be lights in our generation. May people see. May our lives be witnesses of this.
そしてその希望がこの世での光となっていきますように、私たちのこの希望を持った生き方が周りの人たちに証となることができますように。
That as the world's being shaken, we wouldn't freak out. We wouldn't be like other people. We would put our hope in you.
この世がどんなに揺り動かされるようなことがあっても、私たちは決して動かされることなく、固くあなたに希望を持っていることができます。
And that people would know it, that people would reach out and want to know what's the reason for the hope that lies within us.
それを見た周りの人々が私たちのうちにある希望を見て、それが一体何なのか興味を持つことができます。
So we choose to stand on your word.
私たちはあなたの御言葉をに立つことを選びます。
And to trust you.With our lives.
そしてあなたを信頼します。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.